あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の狼文勝です。今日は2015年1月7日水曜日、六葉は先歩先負けでございます。今日は七草ですけれどもね、朝七草粥をね、皆さん食べられましたでしょうか。もう朝の9時を過ぎたところですけれどもね、私も近所のコンビニにね行きましたら、ちゃんと七草粥が売ってましてね、それを買って食べましたけれども、七草ね、午前中というかその朝食べるっていうのをね、私はそんなの今年になるまで知らなくてですね、前はだからね、それこそね、今年じゃないや今日七草だみたいなねところがあって初めて気づくぐらいで、毎年ねその1月7日に律儀に七草粥食べてなかったですね。去年だからラジオ神聞いてみましたけれども、全くその七草粥についてね、触れてませんでしたからね。でまあ一昨年はこの時期ちょうどね放送してなかったんでね、どうしたかもよく覚えてないんですがね、七草皆さん毎年律儀に食べてるでしょうかね。あれいろんな意味があって、おせち料理とかでね、胃がもたれたりとか疲れてるところに、それを胃を休めるという意味もあって、ああいうその七草のね7種類の野菜を取って、なんていうんですか、栄養を補うっていうかね、バランスを取ると。それまでおせち料理食べてたのかっていうのはありますけれどもね、そんなような意味合いもあったりですとか、あとは人日の節句っていうね表現も私知りませんでしたけれども、人の日と書いてね、人日の節句だと。もともとこれは中国から来ている風習で、中国では正月の1日が、鳥の日と、ね、2日が犬の日と、で3日がイノシシあるいは豚の日で、4日が羊の日、5日が牛の日、6日が馬の日として、それぞれの日にはその動物を殺さないようにしてたんだそうですよ。ね、その中に犬が混じってるあたりが中国らしいですけどもね。で7日目ね、7日目を人の日として、ね、じゃあ人を殺さないと当たり前だろっていうのがあるんですけれども、犯罪者に対する刑罰を行わない、つまりだからその日は死刑をしないっていうことだったんですね。そっから来てると。で、中国の方でその7種類の野菜を入れた厚物、いわゆるだから何ですか、汁物ですね、とろみのある汁物を食べる習慣があったと。でそれが平安時代に日本でも、ね、伝わってきて、でそれが定着したのが江戸時代あたりかららしいですね。一般に定着したのが江戸時代からだということで、でその七草ももともとはね、そんなね、セリナズナ五行箱べら仏の座鈴名鈴代じゃなかったらしいんですよ。ねまあ、その鈴名鈴代っていうのも鈴名が株で鈴代が大根っていうのも私ここ最近知った話ですけれどもね、昔だからその中国で始まってた頃っていうのは、例えばその七草の草っていうのも七種、ね、種を草って呼んだりするじゃないですか、ね、だからその七草で七種類の別に草でもなくてですね、米、泡、きび、冷え、美濃、ごま、小豆というその七種類の穀物を食べてたっていうね、いうことだったらしいんですね。それはそれでなんか美味しそうですよね。そういうのが混じったそのまあおかゆっていうんですか、もちがゆっていう名称だったらしいですけどもね、そういうのもなかなか面白いですけど、あこれはあれか、中国じゃないか、これは日本か、日本から、日本ではもともとその古くから七草を食べる習慣っていうのが あったはあったんだけれども、昔はその餅がゆって言われたものは米、泡、きび、冷え、みの、ごま、小豆だったと。それいいじゃないですかね。その昔ながらのね、その七草がゆ、まあ、だから七種がゆって書いて七草がゆの方ですけどね、それも食べてみたいですよね。なんかそういうの売ってくんないのかな、さすがにそこまではやらないか。で、まあ、七草がゆっていうのは邪気を払い万病を除く占いとして食べるっていうね、このある意味その呪術的なようなんか意味合いがあったらしいですね。なんかそのね、万病を除く占いっていうね、なかなかすごいですよね。で、まあ味気がないですからね、だからお塩かなんかかけてね食べたりとか、そのコンビニで売ってたのもその塩がね別についてて、でその塩をかけて食べたということでね、なかなかこういう風習もね、ずっとこの江戸時代、一般に定着したのが江戸時代とはいえね、その頃からずっと今まで続いてって、今じゃコンビニでも売られてるってのはなかなかすごいことだと思いますけれどもね。これ秋の七草ってのもね確かあったと思うんですけどね、秋の七草に関してはこれはなんだ、お見苗し、お花、桔梗、なでしこ、藤バカマ、クズハギということでね、秋の七草は 特にそれを食べるっていうのはないですね。昔の七草ってのもありますね。昔の七草が先ほど言ったやつですね。はい、ね、そんなこんなでね、七草がゆ、まあ、あのまだ午前中ですからね、まあ、今もう会社に行っちゃってね、そんなの食べる、ね、隙もないよと、ね、まあ、お昼にわざわざ七草がゆ食べるってのもね、なんですけれど、まあまあこういうのはあの縁起物みたいなもんですからね、あの別にまあお昼食べようがね、夜食べようがよろしいんじゃないでしょうかね。はい、まあ、あのおかゆね、私好きなんですよ。おかゆ好きなんでね、なんかこういう、まあ、七草がゆだけじゃなくてね、もっといろんなおかゆが増えるといいななんて思ったんですけども、あの前あの香港でね、昔あの香港に行った時に食べたおかゆってのが本当にあの美味しくてね、プレーンなおかゆだったんですけどね、でそれから日本でもおかゆ料理店ができないかできないかって待ち望んでたら、できたことはあるんですけど、そんなにねメジャーになってないんですね。あれね、不思議ですよね。お米なんてね、日本でも結構馴染みあるのにね、おかゆがもっとね、あのいろんな形で広がるといいのにななんて思いつつ、まああれなんですかね、その外で食べるとなるとね、コストの問題とかってなかなかその手軽に食べられる値段で出せるものでもないのかもしれないですね。うちの近くにあの香港料理屋さんがあって、そこではねおかゆ売ってますけれどもね、確かにあの高いですよ。でそう簡単にあのおかゆっていう感じではないお値段でね、イメージのね、値段なもんですからね、まあそれはなかなかあの広がらないだろうなってありますけどね。ファーストフード並みにねおかゆができたらいいんですけどね、なかなか難しいんでしょうかね。そういうおかゆファーストフードのお店ができることを期待しつつずっと待ってますけれどもね。昔だからその新宿の地下街かなんかにね、そのおかゆを食べさせてくれるとかって、そこが比較的あの私が望んでいたおかゆに近かったんですけど、それ以外ないですからね。かゆ三珍っていうところでね、確かなんか何店舗かあのチェーンであったと思うんですけどね、その程度ですからね、あんまり流行らないんですかね、わからないですけどね。どれもこれだけ七草がゆを毎年、ね、食べてるところ食べてるでしょうにね。面白いもんですね。はい、ということで、毎週水曜日は日本にない単語のコーナーですけれどもね、海外の単語がそのまま日本語のその単語に置き換わらないもの、例えば日本語であれば何でしたっけ、木漏れ日ね、木漏れ日という単語は海外ではね、その一言では訳せないというようなものの、今度は逆にね、その海外の単語で日本語で一言で訳せないものを紹介していくコーナーですけれども、今回ですね、フランス語でデペイズマンっていうのがあるんですよ。これがですね、何でしょう、海外にいてですね、だから自分がその外国人であったり、その移民になったりとかして、その自分の故郷にいないっていうとこから来る気持ちっていう、だからこれだから本当に一言で説明できないからあの難しいんですけれども、でそれが転じてですね、デペイズマンってシュールレアリズムの手法の一つともされてるんですね。でこれがだからあの絵画とかに詳しい方だったらねご存知かもしれないですけど、ルネ・マグリットですとかジョルジュ・デ・キリコなどの作品がそのデペイズマンをね、その表現したものだったりするんですね。例えばあの秘密の遊戯者っていうルネ・マグリットの作品でね、野球をする人たちの上に黒いおさがめが浮かんでるだとかね、あと谷間の家具、ジョルデ・キリコの谷間の家具だと豪華な椅子が屋外の交流とした場所に置かれてるだとかね、いうようなこのデペイズマン、だからこれ日常の表現としてはね、あのだから元から来ると海外に行ってね、ここ自分の国じゃないなっていうとこから来るね、なんかそのぼんやりとした気持ちのことをなんとなく今デペイズマンみたいなね、そんな感じで表現するんでしょうけど、これあの BHU のね過去の作品をねご覧になった方、どれだけ今この放送聞かれてるかもしれないですけども、そうですよ、あのパレオパラドキシアの黎明っていうね、もう今から何年前でしたっけ、そのパレオパラデキシアの黎明の中で出てきたデペイズマンね、芸術仮面デペイズマンって覚えてらっしゃいますか。あれがねここから撮ってるんですよ、デペイズマン。デペイズマンってだからそのまあ日本語ではカタカナでねデペイズマンって一言で言っちゃってますけれどもね、そのね、あのあデペイズマンっていう言葉見てね、あの久しぶりにそんな舞台やったなと思い出したんですけども、もともとはその自分の生まれた国にいないところから生まれるそのなんかもやっとした気持ちだっていうね、デペイズマンっていうね、ルサンチマンとはまた違うんですね。はい、ということでね、なかなかあの日本にいながらねしてね、日本人はね使えないですけど、海外に行ったらね、あ今なんかちょっと気持ちはデペイズマンみたいな感じで使ってみてはいかがでしょうね。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。